存内雑貨店。さあ、今週も始まりました存内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週もやってまいりましたよ。
カレンダープレゼント応募総数発表のコーナー。
お、
そんなコーナーはなかったけども11月の30日までね、皆様から、はい、応募していただきましたカレンダープレゼント、そんないプロジェクトの2018年カレンダープレゼントの応募の総数がですね、はい、分かりまして、
はい、お
これね
3人でしょ。
びっくりしますよ、そんなこと言ってるとバチ当たりますよ655通。
おお
ちょっと引くくらいの
200倍
ちょっと引くくらいの応募件数が本当に皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。6倍強の狭き門になっちゃいましたね。
ね、だって当選者100名ですからね。
はい、
あ、すごい倍率になりました。本当に皆さんご応募ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうみんなでね抽選を済ませまして、うん、
はい、
今竹内さん、我々のそんなプロジェクトのリーダー竹内さんが一心不乱に発送準備をしているはずですので、は
いはい、うん、リーダーに押し付けちゃっていいんですかね
まあまあまあまあまあ、リーダーっていうのはほらね、リーディングするためにいるから。
あ、なるほど、なるほど。
リーディングしてくださってますから今
はい、全力で
今もうね髪振り乱して発送準備に取り掛かってますので今月中、はい、12月中には2017年中には届くはず。
はい、
ね、ゆっくりとお待ちください
お待ちください。
で、竹内さんからもね本当嬉しいなっていう声が聞こえたんですけども、うん、その一方でですね、うん、
はい、
カレンダープレゼントの応募時期が終わると、
うん、
終わると同時にウェブサイトへのアクセス数が減りすぎだという
あ、
本当の意味での悲しい悲鳴も聞こえてきましたので、
はい、
皆さんの
たまに遊びに来てください。
終わってもねちょくちょく見に来てください、お願いですから、
ね、ブログもやってますし、
そうですそうです、ゆうなさんのね、うん、ブログも読めますんで、ぜひともね、うん、そちらの方へもたびたびアクセスしてみてください。
はい、
お待ちしております。
してます。
さあさあさあ、下平さん、
はい、
和田の近況報告です。
うん、
和田は本日収録日がですね、まあ、12月もうてっぺんもありまして12月の2日になっておりますが
はい、
12月1日コズミックフロントミュージックっていう、コンサートに行ってまいりまして、
はい、
NHK のですねコズミックフロントネクストっていう番組があるのご存知ですか。
うん、
わかんないかもしれない。はい、ぼやっとした
しかし優雅なことしてますか。
はい、ご存知ない方もいらっしゃるでしょう、
うん、
NHK がですね毎週放送している宇宙の番組なんですね。
はい、
かなりね力を入れてやってる番組なんですが、そこの主催の、うん、公開録音になるのかな、クラシックのねコンサート、これにね行ってきたわけなんですよ。
羨ましい。
羨ましいでしょう、素直に羨ましがってください、
うん、
とても良かったです。
いいな。
演奏曲目がね非常にメジャーな SF 映画の曲を中心にやってくださって、
はい、
2001年宇宙の旅からタラトゥストラは各語り機とか ね、
お
あとはねスターウォーズのテーマとかね、
はいはい、
そのあたりもちろんねコズミックフロントの番組のテーマ曲なんかもやってくれまして、
うん、
これね我々のそんないプロジェクトにはそんない理科の時間 B という番組もございますが、
はい、
そこのメインパーソナリティをなさっている吉安さんがね、
うん、
ご応募してこのチケットを当てたらしいんですよ、うん、
お、
で誰か行く人いますってのも我先に和田は手を挙げましてね和田を連れて行けと俺が俺がと、
なるほど、
というわけでですね連れてってもらいました。
うん、
そしたらね行く先々でやっぱね、
うん、
いろんなことが起こりますね。
またなんかやらかしてきたんですか？
いや、これはね、僕がやらかしたんじゃないですよ。
え？
あの、吉安さんね、本当に優しい言い方でね、うんうん、あの、席がね、2階席だったんですよ。
はい。
コンサートホールの。そしたらね、うん、いや、あんまりいい席じゃなくて恐縮です、なんてね、おっしゃってたんですが、
うん、
いやいや、それでもね、あのステージ全体目、とても音もよく聞こえる席だったんですけども、
うんうんうん、
2階席のね、
うん、
僕らの座ってる席の近くにね、
はい、
宇宙飛行士の若田光一さんいらっしゃってましてね。
あ？え？
若田光一さんが座ってらっしゃってて、
うん、
帰りに握手してもらっちゃった。
何してんですか？
だっているんだもん。
何してんですか？
それからね、もう一方、はい、
ええ、
これはね、マニアック、
ん、
村山仁先生。はい、マニアック
仁先生。
この方はですね、
うん、
東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構という、
はい、
東大の研究所です。
へ、
数学の先生と物理の先生がこう一緒くたにね、こう額を突き合わせていろんなことを研究していこうっていう研究所の所長さんです。
は、
あの、日本とドイツとアメリカを股にかけて活躍してらっしゃる日本を代表する先生、物理学のね、本当にトップの方。
ほう。
この方もいらっしゃってまして。
はい。え、近くにですか？
はい。
え？
帰りにね、握手してもらっちゃった、
はい、何やってんすか？
で、宇宙飛行士の若田光一さんを差し置いてですね、私、
はい、
村山先生サインしてくださいってサインもらってきちゃった。
逆逆。
だって僕の中ではね、もちろん若田光一さんもね、僕宇宙好きですし、 JAXA にもちょくちょく遊びに行きますんでね、はい、
うん、
もうアイドルですよ。
はい。
でもね、村山仁先生もね、僕の中ではとってもとっても大事なアイドルですので、もうね、ガチガチに緊張しながらね、サインしてもらっちゃった。
あ、掃除って何やってるんですか？
もう本当にすみません。で、あの、ポッドキャスト番組やってまして、そのうちあのご出演をお願いするかもしれませんが、その時よろしくお願いしますって言ったらね、村山先生、あ、はいっておっしゃいましたので。
何約束取り付けてるんですか？もう
気軽にね、声をかけて出てもらおう。だってはいって言っちゃったもん、村山先生。気さくな先生らしいんですよ。
はい。
よくね、そのコズミックフロントにも出てらっしゃってね、
うん、
でね、あの T シャツとかね、ジーンズ姿で出てますから。
はい。
気軽な感じでこちらからも声をかけてみようかな。
うーん、
思ってます。
うーん、どうでしょう。
そんでね、全然専門的な話をしないっていうね。
だ
って雑貨店だもの。
まあそうですけど、
ほら、専門的な話はね、理科の時間 B の方でしていただいて。ね、こっちはね、村山先生はあの物理の先生ですが、ケーキはどんなケーキが好きですかとかね、そういう感じの話をして、苦い顔をされてみたいと思ってます。多分ね、宇宙とか物理とか本当に好きな人からね、怒られるんだろうな、こういう話してると。
これは怒られると思う。分からなくても怒ると思う。
その時にはね、もちろん下平さんの指示ですっていう風にして僕はね、はっきり言ってますよ。さあさあさあ、そんな感じでね、コンサート行ってきましたけども、渋谷のね、 NHK ホールで見てきたんですよ。
はい。
NHK ホールの前はね、
うん、
もうイルミネーション。
ああ、
もう時期が時期だけにね、
12月ですしね、
もうね、イルミネーションね、こうなんて言うんでしょうね、木にね、 LED、うん、青い LED がいっぱい巻きつけてあって、
うんうんうん、
もう公園全体がね、 NHK ホールの前公園になってるんですけども、
はい、
その公園がね、全体がね、青く染まるほどにね、イルミネーションが綺麗なの。やっぱりね、カップルなんかがいっぱいいるわけですよ。
はい。
本当にね、お前ら一晩中そこにいればいいよと思いました。
あの、
なんでしょう、応援する気持ちですよ。
あ、
ね、今夜はね、すごく冷えてるらしいので、はい、うん、2人きりで朝までいりゃいいじゃんと思いましたね。
覚えちゃいます。
風の一つも引いたらいいよ。下焼けんでもなればいいさってね、心の底から応援してきました。 さあ、街はそんな時期ですからね。
は、はい。
クリスマスですよ、もう。
うん。
だって12月入ったもの。
入りましたね。
クリスマスといえばですね。
うん。
去年、この番組でクリスマス時期に、
はい。はい、
何をお送りしたかというと。
うん。何やりましたっけ？
刑事コロンボの話をしたんですよ。
ああ、なんか全然関係ないことやったなとは思ってましたけど。コロンボでしたか。
刑事コロンボの話をしましょうかと。勝手にね、私が刑事コロンボ大好きなんですって話をして、はい、終わりましたね。今年はね、その反省を生かしてます。
はい、
今年はクリスマスの話をします。信じてませんね。
うん、いまいち。
しますよ。例えばね、
はい、
世界で初めてラジオ番組で流された曲というのは、
はい、
オーホーリーナイトっていうクリスマスの曲なんですよ。
へ
え。などというね、話をしていこうと思うんですよ、下平さん。本当に今回は、
はい、
今回は真面目にやる。クリスマスについて。
じゃあ期待してます。
ね、この話を聞いて、まあまあまあまあカップルの方々はね、頑張ってこう。お相手に、まあ、特にね、僕は男子応援してますからね、男の子は女の子にクリスマスってねこうなんだよって話をしてね、まあ物知りねなんて盛り上がったらいいさ。さあ、それでは今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。12月に入りましたね。今回のそんないブログはイルミネーションとオランダの画家ゴッホについて書いています。9割ゴッホのお話ですが、ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
下平さんは今年いい子でしたか？
うん、おおよそいい子だったんじゃないかな。
ああ、じゃあサンタさんはプレゼントをくださる。サンタさんは何に乗ってきますか？
うん、トナカイの引いてるソリ？
なるほどなるほど。
かな？
そうですね。トナカイの引いたソリに乗ってきますね。
はい。
さてさて、下平さん。
はい。
いい子にしていた下平さんは当然、そのトナカイたちの名前を知ってますよね？さあ、そのトナカイの名前を下平さん言ってみましょうか。
わかりません。
知らないですよね、多分ね。うん、有名なのはね、ルドルフぐらいだと思うんですけども。
はい、
赤鼻のね、ルドルフ。
うんうんうん、
他のね、はい、子たちもお名前ついてるんですよ。
へえ。
まずね、つらつらっといきましょうか。
はい。
ダッシャー、ダンサー、
うん、
プランサー、ビクセン、
はい、
コメット、キューピッド、うん、ドンダー、はい、ブリステン、
うん、
以上の皆様です。
なんかいろいろ意味ありげな名前もありますね。
意味があるんですよ。まずね、キューピッドっていうのはね、はい、あのキューピッド、
うんうん、
恋愛のね、神様ですね。
はい。
それからね、分かりやすいところではダンサー、踊り手なんですね。
うん、
それからね、コメット、
うん、
ほうき星、彗星という名前ですね。
うん。
あとはね、ちょっと分かりづらいんですけども、基本的にドイツ語だったりしますので、
うん、
これまだ英語かな。ダッシャー、 ダッシュする人。
お、
突進するんですねこれね。
うんうんうん。
それからね、プランサーっていうのは踊り跳ねるものって意味だそうです。
お、じゃあダンサーに似てるんですね。
そうですね。それからね、うん、あの望遠鏡とか光学機器のメーカーで以前ね、社長さんにも出てもらいましたけども、
はい、
ビクセン、
はい、
ビクセンってね、口やかましいって意味なんですって。
おしゃべりなんですね。
そうですね、おしゃべりちゃんって意味かもしれませんね。
うんうん。
それからね、ドンダ
ー、はい、
これはドイツ語で雷。
おお。
それからね、ブリステン、
はい、
これもドイツ語で稲光って意味なんですって。
おお、雷も稲光も光のように速く動くってことですかね。
この辺いいと思うんですけどもね、
うんうん、
突進したりね踊り狂っちゃったりね、めちゃくちゃ喋ったりするっていうのがね、それ引いてるかと思うとサンタさん危ねえんじゃねえかって気がするんですけども、どうなんですかね。
うん、
しかも恋愛の女神もいるでしょ。恋愛の神も、
はい、
もうあのおめえたちはプレゼント配りながら何やってんのよっていうちゃんとした番組。
あ、
そんなね、素敵な仲間たちが、
はい、
サンタさんのソリを引いて良い子のお友達のみんなにねプレゼントを配って歩いてるんですね、
うん、お
ー、さあさあさあ、じゃあクリスマスといえば欠かせないものにクリスマスツリーがありますね。
はい、
あれそもそもおかしくないですか。
ん、
冬でしょクリスマス。
うん、
まあ北半球ではね、
はい、
冬に飾ってるのにクリスマスツリーって緑の木でしょ、
うん、葉っぱの生えた緑の木ですね、うん、
これ気にしなければ気にならないけど冬なんだからおかしくないかと思うんですよ。
なんでですか。
これはですね、そもそもクリスマスツリーの起源ってどこにあるかっていうと、北欧、北ヨーロッパで冬至を祝うお祭りがあったんですね。でこのお祭りっていうのが樫の木を囲んで飲み食いするっていうねお祭りだったんですって。
へえ。
なので寒い冬においてね、うん、このお祭りやって盛り上がっていくわけじゃないですか、はい、で冬っていうのはやっぱり命がだんだんしおれていく、命がなくなっていくってことを表してますので、それに対抗して強い命、永遠の命っていう意味で緑の木、常緑樹を飾るようにしてるんだそうです。これはね、樫の木だったんですね。
はい。
でこの樫の木が今ではもみの木になってるでしょ。
うん。
これもね、理由があるんですよ下平さん。
どんな。
もみの木って生えてる横から見ると全体的に三角形してませんか。
ああ、そうですね。
そうでしょう。この三角形っていうのがキリスト教のね、三位一体っていうのにぴったりなんですって。
へえ。
キリスト教ではね、三位一体って言って父と子と聖霊っていうこの3つがね一体なんですよっていう風にして教えるじゃないですか。これを表すのにもみの木の三角形がぴったりだから、以前は北欧で使っていた樫の木、そのお祭りっていうのがもみの木を使ってのお祭りに変化していったそうなんですね。で他にもね、このクリスマスツリーには言い伝えというか、まあ、由来がありまして、
うん、はい、
ドイツではですねこんな言い伝えがあるんですね。もみの木には小人が宿っていて、その小人が幸せを運んでくれるっていう言い伝えがあるんです。
へえ。
でこのもみの木に宿る小人を喜ばせるためにツリーにいろんなものを飾ってね、
あ、
飾り立てたと。
なるほど。
小人ロマンチックでしょ。
うん。
ねえ男子諸君、こうやってね彼女にお話をしてあげてくださいよ。まあ要するにお供え物ですよね
まあありていに言えばそうですね。
今のところ言っちゃうとちょっとガクッとくるかもしれないから、
うんうん、
ロマンチックなところで止めていただいて、
はい。
で他にもねドイツの風習として、これはキリスト教が伝わる以前のドイツの風習なんですが、
はい、
樫の木を使っていた時代ね、
うん、
ドイツではね樫の木に生贄としてあるものを吊るしていたそうなんですね。
うん、
クイズ下平ですね。
ここでか。
さあキリスト教が伝わる以前のドイツでは樫の木に生贄として何を吊るしていたでしょう。 ね、この後の話をしちゃいますとね、
はい、
イングランドから来た宣教師のボニファティウスっていう方がこんなことやっちゃダメだよって言って、うん、その生贄が吊るされてるカシの木をね切り倒したらしいんですね。
はい、
で切り倒すとそこからなんとカシの木からモミの木が生えてきたんだそうなんですね。
え、
まあまあまあこの辺ね細かいツッコミ入れないでいただいて、カシの木からモミの木がね、はい、生えてきたんです、はい、でそれによって、うん、じゃあモミの木を使おうよっていう風にして変わっていったらしいんですけども、
はい、
さあ宣教師のボニファティウスは何がカシの木に吊るされているところを見てこれはあかんと言って切り倒したんでしょう。これはね切り倒しますよ。
なんだろう、
これねひどい、笑ってちゃいけない、うん、笑ってられないくらいひどい。
なんだろう、狩りをした獣とか、
ね、そんなレベルではない。
え、
もっとひどい。
もっとひどい、子供。
はい、なんで、なんで正解するのそれで。
いや、なんとなく。
まあ一番いけない感じのもんですよね。
うん、
そうなんです、生贄としてね子供を吊るしていたんですって。でイングランドから宣教師のボニファティウスが来て、これはあかんやろ、まあ関西弁かどうかは分かりませんけども、これはあかんやろって言って切り倒したら、そこからもみの木が生えてきたと。まあ、多分ね生贄としてたのは本当じゃないかなとは思うんですけども、
はい、
もみの木生えてきたっていうのはねどうかなとは思う、うん、これは多分昔のキリスト教ってね、よく進出していった地方の宗教を取り入れたりね、はい、教えを取り入れたり風習を取り入れたりして拡張していきましたので、うん、多分ね、はい、ほらだからこういうことしてないでキリスト教に言う回収しちゃいなよっていうやつじゃないかなと思うんですが、
あ、
多分ねそうやって取り入れたんだと思います。
うん、
それからねこんな人もね関与してるんですよ。マルティン・ルター。
ルター、
さあ何した人だ。
ルター、
ルター
何した人でしたっけ。
じゃあですね、下平さん、下平さんはね本当にね教科書に載っていることは出てこない。
うん、
じゃあ特別なヒントですよ。
はい、
なんとか改革。キリスト教の教会の腐敗を指摘して改革しなくちゃいけないよねって言った改革。さあなんだっけ。
ああ、宗教改革。
さすが下平さん。もうさすが下平さんはねヒントを出すとね何の恥じらいもなくねバカッとね食いついてくる。そうです、宗教改革の方ですね。
だって それこそそれで答えなかったらバカじゃないですか。
多少恥じらうかなと思ったんですよ。そこまで言われたら私だってとか言うかなと思った。ああ宗教改革ってはパクッと食いつきましたから、僕もね多少びっくりしましたよ。そうなんです、マルティン・ルターは宗教改革でおなじみなんですね。
で、はい、
ルターがですねあるクリスマスイブの礼拝の帰り道、
はい、
と見上げるとですね、冬なのに緑の葉をつけている木々の合間にキラキラと星が輝いて見えたんですね。
はい、
でこの美しさに感動してこれを家で再現できないかなと思って木を切ってきて、うん、ろうそくなどで飾ったのがクリスマスツリーの始まりの一つと言われております。まあこれまで言ってきたようなのはね、いろいろとこう混然一体となってクリスマスツリーっていうのが始まったんじゃないかと思いますが、
うん、
さあ下平さん、
はい、
クリスマスツリーにはいろんな飾りがありますね。
はい、
下平さんは何を飾りますか。子供は飾っちゃダメですよ、その風習はもう禁止ですからね。
あ、だからオーナメントに人形があるの。
ありますね、それも実はその当時の風習をまあ今に伝えてると言いますかね、昔こうだったんだよっていうのを伝える、うん、まあ、ジンジャーブレッドボーイなんて言ってね、人形であったりジンジャーブレッド飾ったりしますけども、
うん、
そういった由来があります。 下平さんちのクリスマスツリーは飾りそれだけですか？
え？
若干怖いですよ。
いやいや。
他の飾りやつ何があります？
他ですか？他は、なんだろう。丸いオーナメント。
ああ、いいですね。この丸いオーナメントはですね、オーナメントボールって一般に言うんですけども。
はい。
あれは果たして何を表しているのでしょう？
え？
知らずに飾ってたんですか？
うん。
いけないいけない。それじゃあサンタさん素通りだ。赤いでしょあれ、大体。
赤、まあ赤が多いですね。
赤といえば、うん、キリスト教的なもので赤といえば？
ん？キリスト教的なもので赤？
キリスト教的なもので赤くて丸いものといえば、しかも木になってるといえば、
リンゴ。
そう、リンゴなんです。あれ、
え、
アダムとイブが食べた知恵の実、
はい、
つまりリンゴを表してるんですよ。
お
お、キリスト教的な感じなんですねあれね。
うんうんうん、うん、
他には何飾りましょうか？
他ベル？
ベル飾りますね。あのベルは一体何でしょう？
え？教会のベルとか？
教会のベルは教会のベルなんですが、
はい。
何のためにベルを飾っている、あるいはどこからあのベルは来たんでしょう？
どこから？教会から。
教会から、あなたの風はどこからみたいなこと言ってるんじゃないので、私のベルは教会から。いやそうですけど、何のベルなんでしょうねあれね。何かを告げてるベルなんですよ。
キリストの復活？
惜しい。あれはね、イエスの誕生を告げるベルと言われてます。
お
あれ、なんとなく僕はキリスト教徒ではないので多分間違ってると思うんですけども、イメージ的になんかキリスト教のことってイベントがあるとベル鳴りません？カランコロンカランコロンって言って、結婚式とかもそんな感じがするんだけど、
はいはい。
だからあれはそもそもイエスの誕生を告げる鐘ということなんですね。
ほ、
他には何か思い当たりますか？飾るもの。
他ですか？なんだろう。なんだろう。スティック。
ああ、いいですね。よく出てきますね、下平さん。僕ね、自分で調べたから何がありますので偉そうに言えますけども、
はい、
僕もう限界ですよ。
え？
そうそうそう、スティック。あれね、キャンディーケーンって言って、はいはい、キャンディーなんですね。
はい、
あれは何を表してるかと言いますと、
はい、
羊飼いの杖なんです。ほら、迷える子羊って言うじゃないですか。
うんうん、
一般の人々のことを。
はい。
で、イエスは羊飼いになぞらえられるんですね。なので迷える子羊、人々を導く羊飼いイエスの杖という意味でキャンディーケーンを飾るんですね。そこまで言うとね、とってもあキリスト教の教えにのっとってるんだなと思うでしょ。
はい。
じゃあなぜキャンディーで作ったのかと、
うん、
これはですね、20世紀の初めにアメリカのインディアナ州のキャンディー製造業者がなんかクリスマスっぽいキャンディー作ろうぜって言って作ったのが始まりだと言われてます。
え、
それまでね、
そんな簡単にな
かったみたいですよ。なんかクリスマスっぽいじゃんと。で、しかもイエスの杖ってことにしちゃうといいんじゃねって言って、そしたら売れるしって、本当にね売れたんですね。
お
これが始まりと言われてます。あと他にもね、ヒイラギって飾りません？
あ、
トゲトゲの葉っぱのやつ。
はいはい。
あれはね、まさしくキリスト教的なんですね。のイエスって十字架にかけられちゃうでしょ。
うん。
でその時に茨の冠を頭に乗せられるんですね。
はいはい。
でヒイラギであの茨の冠のトゲトゲを表してるということなんだそうです。でさらにヒイラギって赤い実がつくでしょう。
はい。
あれはイエスが流した血を表していると言われてます。
おう、
ね、なかなか意味があるんですね全てね。
うんうん。
あとね、こ これはクリスマスツリーに飾るという人もいれば、まあ、ちっちゃいのは飾るかな、あるいはドアなんかにねつけたりしますが、リース、
はい、
あの輪っかのやつ、
うんうん、
輪っかのやつっていう言い方もどうなんだあのアンダー
ね、まあ、たまに輪っかじゃないやつもありますけどね。
ありますね。あの、うんうん、円形してるでしょ、
はい、
あの円形をしてるのは終わることのない永遠の神の愛を表しているということだそうです。
お
あとはね、宿り木なんかも吊るしたりしますね。
宿り木だ、
宿り木、ミスルトーっていうんですけども、う
ん、はい、
これはね男子諸君知っておいた方がいいぞ。
お
宿り木の吊るしてある下にいる女の子にはキスしていいんです、うん、だから好きな子が宿り木の下に立ってたらツツツッと寄ってってクリスマスプレゼントって言ってチュッてしたりすると、
はい、逮捕
でしょうねその可能性がありますから、それはねそれができるのはねもう出来上がってるカップルですよ、
うん、
ね、そんなロマンチックなことができるのは勝手にやるとね、あの、うん、おロープ頂戴になりますので
犯罪になっちゃいますのでね。
そうですね、クリスマスにね警察からねシルバーのブレスレットをねプレゼントされることになりますからちょっとおしゃれな感じ、
自分では外せないやつですね。
そうですね、永遠の愛を誓うんじゃないですかそれで。
え、警察官と、
そうですね、警察と永遠の愛を誓う気がします。あと忘れちゃいけないイルミネーション、
はい、
そりゃそうでしょう、クリスマスツリー全体にねイルミネーション、う
ん、キラキラした感じで
出せますね。これは何だったと思います元は。
え、いやだから見上げた時のキラキラ感。
そうですよね、見上げた時の、うん、ルターがね見上げた木の向こうに見えた星を表してるんですけども、
うん、
ルターの時代にねあんな電飾ないでしょ。
うん、
ルターはろうそくを使って星のきらめきを再現したんですね。
はい、
僕ねルターってねある程度ねおバカさんだったんじゃないかなと思うんですよ。
え、
家の中でろうそくバンバンつけたら危ねえべと
うん、危険ですね。
しかもね、いや祭壇にねつけるとか、あるいはねテーブルの明かりとしてろうそくは使ってたと思うんですけども、
はい、
木の周りでねそれでライトアップすんなと。
うん、
実際にですねろうそくの火のおかげでたくさんの火事が起こってます。
あー、やっぱり
クリスマスツリーごと燃えちゃって、
うん、
で今では電球に変わったんですけども、
はい、
最近ではね LED になってるところも多いんですかね。
うんうん、
これ電球使い始めたのはね19世紀の終わり頃なんですよ。
へえ。
さてでは今日のファイナル下平です。
はい、
クリスマスツリーで使われている電球、
うん、
元はろうそくでしたが、ある仕事をしていた人が、
はい、
仕事上よく目にする電球を見て、あ、うん、これクリスマスツリーに使ったらろうそくの代わりに危なくないし綺麗だしいいんじゃないかなって言って電球使い始めたんですよ。
はい、
さあその人がしていた仕事は一体何？
え？
あるいはその人が見かけた機械でもいいです。
何？
どこからあの電球取ってきたんでしょう。19世紀の終わり、これはね白黒の映像で見たことはある。
ある？え？
今ではもうその仕事はありませんが、その仕事自体はないけども我々使ってはいる、そのサービスを。
え？仕事ないのにそのサービス使えるんですか？
そうなんです、サービスの、ね、質が変わったというか、
はい、
どんどんね機械化されてというか高性能化されて、そういった仕事そのものはなくなってしまいましたが、我々は今日でもそのサービスは利用しております。下平さんの家にもある。
ある？え、ある？
もしかしたら下平さん今その部屋にある、普段持ち歩いてる。
え、持ち、え、普段持ち歩いてる携帯？
携帯、
いや違う、
携帯ですよ、携帯、
電話、
電話なんですよ、電話の交換台。
へえ。
昔は電話ってダイヤルしたら相手に直接つながるではなくって、
はい、
交換台にかけてねどこどこにつないでくれって言って、で線をつなぎ直してくれたでしょ。
はい、
そこの交換台に使われていた電球、つながると光ったり、はい、接続が切れたりすると、はい、明かりも落ちたりしたので、ピカピカピカピカしてたんですね、
はい、
でそれを見て、あ、このピカピカしてるのをクリスマスツリーに使ったらいいんじゃないっていう風にして持って帰って使ったんだそうです。
へ
ー、こういったお話をね、
うん、
使えるところがあったらしていただいて、いろんなね雑音も入りましたけれども、余計なものもねいっぱい入りましたけれども、これね、腰取っていただいて、ロマンチック成分を腰取っていただいて、まだ日があるから20日間ほど、クリスマスに向けて厳選して、
いいとこだけ、
そうそうそうそう、その努力くらいはしようよ男子諸君ね。でロマンチックに盛り上げていただいて、
はい、
主に失敗したっていう方からのメールをお待ちしてますというわけで、下平さん、
はい、
今回はクリスマスに向けて、まあいろいろとね、余分なことも言ったけれども、情報としてはちゃんとしたこと、クリスマスらしいことをやりましたよ。
はい。
そしてこの配信日、もう最速で聞いてらっしゃる方は、今日が12月の6日のはずなんですが、
はい。
翌12月7日は、
うん。
クリスマスツリーの日です。
え？なんで？
あるんですよ、クリスマスツリーの日ってのが。これはですね。
え？なんで？
1886年、明治19年、はい、
うん、
横浜の明治屋さんに日本で初めてクリスマスツリーが飾られた日なんだそうです。明治屋さんっていうとかき氷のシロップでおなじみの、
うんうん、
あそこですよ。
へー、
そこがね、横浜で初めてクリスマスツリーを飾ったのが12月7日。
はい、
ねえ、最速で聞かないと、そんない雑貨店はどんどん情報が古くなっていきますよで2日経ってから聞いちゃったら、もうああ終わっちゃったになっちゃうもん。
はあ、そうですね。
ねえ、なぜならば和田が思いつきで話す話題を調べてきてるから、こういうことになるんですね。皆さんもどんどん配信名に聞いていただいてまあまあまあ、お忙しいと思いますね、皆さんね。
はい。
いつでも聞けるのがポッドキャストのいいところですので。
うんうん。ね、ご自身のペースで、ね、
聞いていただいて、はい。で、ロマンチックなクリスマスを過ごしたらいいさ。じゃあ、そんなロマンチックなね、クリスマスを過ごされた方、あるいは、今年はこんな風に過ごすんですよっていう方もね、ぜひとも番組宛にメールをください。はい、お待ちしております。はい、じゃあ、メールアドレスと、下平さんからお知らせお願いします。
この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信してた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
下平さんは今年どんなクリスマスを過ごされるか、もうご予定はありますか？
まだ全くノープランです。
じゃあ一ついいプランを差し上げましょう。
はい、
コイを食べましょう。
コイ？
あ、違うのよ、ロマンチックな意味じゃないのよ、
コイ？
恋愛の恋じゃないのよ、ね違う違う違う、今全然計算してない。そう、魚の声、魚の声。ね、ポーランドでは、
はい、
クリスマスにね、鯉を食べるんですって。
へー、
普段はね、新鮮な魚なかなかないそうですよ、ポーランド。
へえ。
本当かどうかは僕も定かではないんですが、そういう話を聞きました。
はい、へえ。
もしポーランドでね、お聞きの方、
はい、
いらっしゃいましたら教えてください。
はい。
で、なんとね、スーパーではね、クリスマスが来るまで、うん、鯉をね、いけすに入れておくんですって。で、買ってきて、お家ではね、バスタブに入れておくらしいですよ。
いや、本当に活魚じゃないですか。
そうですね。だから、
お刺身？
刺身？刺身？ポーランドで？
鯉だけは。
鯉だけ刺身なのかしら。そういった情報もお待ちしております。じゃあ、はい、下平さんは、鯉をクリスマスに食べるということで、ぜひともその様子をね、また教えてください。それでは、そんなに雑貨店、いいのかこんな締めで。頑張ってクリスマス情報ちゃんとやったのに。まあ、皆さんもね、どんなクリスマスを過ごされたか、またクリスマス終わってからでもね、お送りください。はい、お待ちしてます。
はい。
それでは、そんなに雑貨店、今週はここらで閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。